引用される聖句は黙示録の3章です。新約聖書の441ページ、黙示録の3章14節から22節までお読みいたします。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。では別慶お願いいたします。
まあ、今の読んできてくださった箇所はラオデケアの教会についての箇所です。このラオデケアの教会は終わりの時代に送る教会です。すなわちイエス様は教会の外に立っておられます。けどもイエス様はこの教会を諦められることはなく、愛を持ってこの教会に呼びかけておられるのです。まあ、ラオデケアの教会は曖昧な教会でした。すなわちこの世の人々から認められることを求めて、御言葉と聖霊の行為には聞き従おうとしなかったのです。これは結局キリストなしの教会、中心のない形だけの教会でした。まあ、末の世の教会の特徴は次のようなものでしょう。すなわち聖書の真理に関しては、人は自分の好きなような解釈をすればよいということが思われるのです。聖書が何を言っているかということではなく、自分また他の人々がどのように考え、そのように決定するかということが大切であるとなってしまいます。ラオデケアの教会は、聞き目のない仕様となったのです。主イエス様は、真実なる、そして忠実なる証人です。すべてを知る証人として、イエス様はラオデケアの教会の状態をもしておられたのです。もう一回中古説読みましょうか。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを引き出そう。まあ、イエス様は私は知ってると言っておられます。イエス様はすべてを知るお方です。 けども敗北し、そして証を失ったラオデケア教会は、これに対して何にも知らないものでした。17節。あなたは自分は富んでる。豊かになった乏しいものは何もないと言って、実は、自分が惨めで哀れで、貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。真の証人の証言は、恐るべきことです。それは、イエス様が、ラオデケアの教会について、少しの良いところも見出すことがない、ということです。生の愚意ということは、イエス様に最も憎まれることです。主イエス様は生の愚いことよりも冷たいことの方を喜んでおられます。熱いお湯、あるいは冷たい水はいいものでしょうけど、生の愚いものは力にもならず、元気を与えるものにはならない。冷たいか、熱いか、どちらかであってもらいたいとイエス様は言っておられます。主イエス様の、尺度とはどういうものなのでしょうか。一番上に熱いということは、すなわちロマ書中二章中一節に次のように書いてあります。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に使いなさい。ということを、守っている兄弟姉妹が一番上に来るものです。その次に、冷たい、生の上じゃなくて、その次に冷たいということが来ます。それは、主を拒絶する態度の人々のことを言うのです。そして一番下に生の上、という人々が来ます。イエス様に対していずれとも態度をはっきりとさせない人々がここに来る人々です。ラオディケアの教会にいる人々に対してイエス様は、私はあなた方が嫌いであると言っておられます。結局、持ち得られない。私の道具となることが不可能です。結局それはちょうど冷たい水が欲しかった時に生ぬるい水を与えられ、それを吐き出してしまいたくなるようなものです。生ぬるいということは冷たい水と熱いお湯とを混ぜ合わせられることから、起こってくるのです。ラオデケアの教会においては、すべての人に対して、席が与えられていたのです。十字架に敵する人々に対しても、まだ生き生きとした信者に対しても、同じように席が与えられていたのです。お互いに楽しく生きよう。というのが、ラオデケアの教会のもとでした。もちろんこの教会では主の体ではなかったのです。単なる仲良しクラブに過ぎなかったのです。その結果、イエス様と御言葉に対する無関心な態度ということでした。確かにそこには統一がありました。なぜならば誰もが全ての人の行くところへ行こうとしたからです。またそこには平和がありました。なぜならすべての事柄が謎がままに許されていたからです。そこには曖昧な態度がありました。そして人はそれを愛であると言っていたのであります。人に対する無関心さは、最大の 失礼なことなのではないでしょうか。無視されたら辛いことです。けどもイエス様に対する無関心さはさらに悪いものなのではないでしょうか。イエス様はむしろ完全な否が言われることが欲しておられるのです。どうしてでしょうか。それはイエス様の敵の方が主のいわゆる無関心な友達よりも早く救われるからです。なんと多くの信者がラオデケアの教会に似ていることなのではないでしょうか。イエス様に対して燃える愛がなく、イエス様に対する時間がなく、この予的なことがあれが、主イエス様のことの先に下げているのです。ここらの人々にとっては、イエス様に捧げられた人生は大げさなことなのであり、また主イエス様を大胆に証しをするということは、押し付けがましいことです。彼らは、犠牲のいらない信仰、正しいものであると考え、それで十分であると思っています。こういう態度に対してイエス様は、はっきりとした教説を与えておられます。生ぬるいことは、イエス様にとって憎むべきことであり、イエス様はこれを耐えることができないのです。まあ、このような教会は、主イエス様にとって、ただ、生涯であるだけです。生の悪いことは、まあ、悔い改めの逆です。生の悪いことは、自己満足です。ラオデケアの教会は、自己に満足する教会であり、自ら富、そして自分のことだけしか考えられない教会です。今でもなお多くの人々は自分自身のことだけを考えて、自分自身の中心にして生活しています。それは、まあ生活と言えるものじゃなくて、まさに死にかけている生活に過ぎないのです。そのゆえにイエス様は、この自己満足している教会から、その覆いを取り除けて、そのありのままの姿を、悪組に出そうとされています。前に読みました17節ですね。あなたは、自分は富んでいる豊かになった、乏しいものは、何もないと言って、実は自分が、惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で裸のものであることを知らない。これはまさにこの教会がそうであると思っていたことの逆なのです。イエス様はあなたが富むものでなくて貧しいものであり、あなたが満ち足れたものでなくして満ち目で哀れなものであり、あなたが見るものでなくして盲目であり、あなたが着物を着ているものでなくて裸のものであると主は言っておられます。それは同時に、まあ今日の教会に対する主の判断なのではないでしょうか。あなたは盲目で、足ないと、寸分のものの群れであると言っておられます。ラオデケアは自ら誇り、また多くのものを得ていると思っています。けど、ここらのものは、霊の実ではなかったんです。霊の実りのないところにおいては、砂漠に向かっているということができます。ヨハネ伝の中古書の6節。まあよく知られている箇所ですけども、193ページになります。イエス様は、まあ弟子たちに次のように言われます。